時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日166回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社ローカルワークス代表取締役清水雄介さん、パナソニック株式会社ライフソリューションズ社マーケティング本部松尾智子さんにご出演いただきました。建設業界の課題を解決していきたいという思いを胸に、パナソニックからローカルワークスへ移籍。同じ志を持つ清水さんと共に歩み、共に挑戦した1年間、新たな世界での挑戦を通じて自らの働く意味や原点を見出した松尾さん。 Take the first step、 浮きも沈みも全部酒の魚というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。アジアンブリッジ株式会社代表取締役社長、坂根かなえさんです。坂根さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて坂根さん、はい、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、当社はですね、日本のメーカーさんのアジア進出を e コマースというのを通じて、サポートご支援している会社でございます。
日本の企業、まあ、メーカーを
そうです、
ですね、まあ、EC、まあ、ご支援をすると、はい、いうことで、いわゆるこう越境 EC と。
そうですね、うん、越境 EC というのがふさわしいですね、はい、
これは、どのようなこう国に進出することをこうサポートされていらっしゃるんでしょうか。
はい、今はですね、はい、台湾にメインに進出支援を行っています。
台湾ですね、はい、例えばどのようなこうものをですね、台湾でこう EC の進出というのをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、台湾の方々、まあ、中国、中華圏も含めて、はい、日本に来られると、ドラッグストアとか、爆買いされていますよね、はい、そういうようなドラッグストアに置いてあるような、化粧品ですとか、はい、健康食品ですとか、そういった商品の越境 EC が、はい、まあ、弊社の得意な分野ですね。ドラッグストアに置いてあるようなっていうのはちょっと間違ってない、もう少し、値段帯は高い価格帯なんですけれども、まあ、日本でも、通販商品ってドラッグストアに置いてある価格帯よりも少し高いですよね、はい、そのような日本でも通販で販売しているような商品を、台湾、そして今年は、はい、タイのバンコクにも拠点を作りまして、そのタイにも販売をしております、
はい、どういったこう形式でこう販売というのをこうされているんですか。
大きくは3つありまして、はい、まあ、1つは先ほどお伝えしたその越境 EC という形で、はい、各メーカーさんのブランドサイトを作って、そのブランドサイトに集客をして販売をしているというパターンと、あと、2つ目はですね、現地 の、 そのモールと言われる、まあ、日本でいうとアマゾンさんとか楽天さんとか、そういった EC モールに置いてですね、そこに出品をして販売するというパターン、で3つ目はこれは EC ではないんですけども、はい、せっかく、まあ、商品を現地に持ってきているので、はい、店舗とかオフラインでも、はい、商品を販売しようということで、今年は店舗の開拓、チャンネル開拓にも弊社は力を入れております。なので我々の越境 EC で、運んで送っている商品は、はい、現地の路面店とかにも、はい、置かれていますね。
へー、はい、あ、そうなんですね。じゃあこう、ね、アジアとかもその、ね、台湾とかこう行った時にもしかしたら目の前にあるこう商品っていうのは、まあ、御社で扱っていらっしゃる商品かもしれない。
そうですね、はい、結構たくさん今扱っているので、はい、
まあ、そんなですね、まあ、日本と、まあ、そのアジアをですねつないでいる、まあ、坂根さんですけれども、まあ、なぜこのビジネスをですね立ち上げるに至ったのか、ぜひ伺っていきたいと思います。
はい、
もともとですね、まあ、こう今起業家として、まあ、こう活動されていらっしゃいますけれども、そのこう原点となったこう出来事というのは、こう昔を振り返るとどんなことがあったというふうにこう思いますか？
そうですね、私30歳で起業独立したんですけれども、はい、それまでは会社員をやってまして、まあ、ずっと起業独立はしたいなと思っていました。まあ、はい、原点今振り返って思うならば、小さい頃、はい、母親も実はその私と同じぐらいの年に、会社を作って独立して、今もバリバリ経営者やってるんですけれども、60過ぎて、そのまあ母親がですね、はい、小さい頃から私に対してですね、まあ、今考えると、はい、いい言い方をすると、まあその何でしょう、帝王学じゃないですけど、教育をしてくれたんだと思うんですけれども、まあ、会社の悩みみたいなの、私が子供なのに、小さい頃なのに、まあ、大人のようにですね、悩みを打ち明けてくれたんですね。で、小さいながらに、お母さんのなんか私も力になりたいなみたいな感じで、もう知恵を振り絞って、お母さん私はこう思うよみたいな、話をしてたんですよ。で、大きくなったらお母さんの、会社を助けたいなみたいなことを、はい、まあ、思っていた幼少期がありましたね。それがやっぱり思い起こすと、まあ、きっかけだったのかなと思います。
そんなこう経営者であるこうお母様のその存在をこう、まあ、見ながら、まあ、育ちですね、そしてまあ学生時代をこう、まあ、迎えるということですけれども、当時はどんなこう学生、大学生だったんでしょうか？
まあ、今結構かっこいいこと言いましたけど学生時代はもう全然遊ぶことにしか興味がなくて、まあ、学校の出席も足りないくらいのですね、まあ、いわゆる普通の学生、普通よりもだいぶ不真面目な学生だったんですけれども、まあそのまあ、遊ぶだけ遊んで、遊び飽きた、まあ、大学院の時にですね、まあ、仲間に誘われて、はい、ちょっとビジネス起業しようぜみたいな、
はい、
ことで、まあ、今で言うと学生起業みたいなのをやったのが、まあ、少し一つの転機でしたね。
はい、どんなビジネスをされてたんですか？
はい、それが今からまあ20年ぐらい前の話なんですけれども、はい、日本にですね、タピオカを輸入するっていう、
おお、これはもうまさに今
そうですね、流行りのなんで私ずっと続けてなかったんだろうみたいな、5点経ってたんじゃないかみたいな
もう先駆けの先駆けっていう感じですね。
まあ、今思えばですけれども、まあ、たまたまですね。はい、
でも実際にこう起業してみてですね、当時どんなことをこう感じましたか？
やっぱりなんて言うんでしょうね、まあ、当時ですよね、当時感じたことですよね、はい、もう無我夢中だったので、あんまりなんか当時何を考えてやってたかって今考えると思い出せないですけど、もう本当必死にタピオカの扱ってくれるところをこう営業開拓をしてですね、探し回ったっていうので、まあ、結局、まあ、あんまりね、そのビジネスとしてはうまくいかないまま終わってしまったんですよね。うまくいってたら、まあ、私今そのままそれをやってたんですけれどもそういうわけではないのであまりうまくいかなかったんですけど、なので当時まあ感じたことはやっぱり大人の世界は厳しいなというか、まあ、ビジネスの世界って大変だなっていうのは感じましたね。
そのこう思いを持って次にこう進んだ道っていうのは一体どんなところだったんでしょうか？
はい、でその時やっぱり起業してそんなにすんなりうまくいかなかったので、まあ、一回私は修行しようと思って、はい、就職をしたんですね。それが今で言うと、はい、リクルートキャリアという会社、まあ、リクルートの、まあ、人材紹介をやっている、はい、事業で、そこにまあ、私のファーストキャリアというか、まあ、これしか会社員経験はないんですけれども、はい、そこに就職をしました。
ね、まあ、この先のお話も非常に、まあ、楽しみですが、ではここでですね、ゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今坂根さんが興味関心のあることを教えてください。
はい、私実は今もバリバリ働いているんですけれども、はい、2ヶ月前に初めて出産をしまして、
そうなんですか。
言ってなかったですっけ。初ウイザンなんですけど、
はい、
まあ、産んだばっかりなんですよ。
あ、そうですか、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。で、まあ、産んで3週間で、はい、あのフルタイムで仕事復帰したんですけどだから今は、まあ、もう早く帰って赤ちゃんの顔見たいみたいな、はい、
じゃあこのこれも早く終わってい
やいやいや、あの私その台湾に赤ちゃん置いてきてるんですよ。
そうなんですね。
だからシッターさんが住み込みで、はい、まあ、シッターさんの力とか、まあ、うちの母に見てもらってるんですけど、はい、だから今日の夜は、はい、
今日はそうですね、
今日の夜は会えない、はい、残念ながら、だからまあ関心事というか、
はい、
早くこの顔見たいな。でも、もうもはやあのあまり家に帰らなすぎて、はい、すぐ復帰したんで、あのシッターさんのことを親だと思ってるんですね、はい、我が子は。
そうだじゃあ早くやっぱりこう帰って顔を見せないと。
そうですね、だから今私の関心どころってそこですね、
はい、さあそれではここで一曲お届けしたいと思います。ハーでハードプレイス。さあ後半も引き続きアジアンブリッジ株式会社代表取締役社長坂根かなえさんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、まあ、学生企業のご経験、それから最初のキャリアである、まあ、リクルートキャリアへというところまでお話をしていただきました。ここでですね、あの30歳まで、まあ、働いていらっしゃったということですが、あのどんなですね、今振り返るとこのリクルートキャリア時代というのは、あの坂根さんにとってどんなこう時代だったというふうに思いますか。
そうですね、はい、あの当時リクルートキャリアにあの入社したのは、あの、まあ、人材紹介という事業部だったので、まあ、いろいろその企業様の、まあ、人材、まあ、足りない部分に適した人材をご紹介するっていうお仕事だったんですけれども、はい、もちろんそのいろいろな経営者の方にお会いできるんですね、
はい、
やっぱりそれが私にとってはすごくこう今の起業する、まあ、起業生活の礎になったというか、まあ、たくさんの経営者のお話を聞いて、はい、あの人の悩みからスタートして、あの会社の経営のその他の悩みなどもお聞きして、
は
い、あ、会社起業するとこういう悩みがあるんだな、と大変なこといいことあるんだなっていうのを知れた、あの会社員時代だったなというふうに思いますね。
まあ、目の前にこう本当に起業されて、まあ、経営をされている方がこう、まあ、いらっしゃるっていうことですよね。
そうですね、はい、
そういったこう生活をこうしていく中でですね、あのこの先のこう自分のこうキャリアというのをその30歳前後のところでどんなふうにこう当時こう考えていったんでしょうか。
やっぱりあの学生時代に、あの起業していたということもあって、はい、まあ、いつか起業したいなというのはモヤモヤしてましたね。ただあのどうしてもそのまあ、当時の自分は自分でも自分の背中を押せないというか、あのもやもやしていたっていうのはありますかね。
なんかこう起業したいんだけれども、でもなかなかという。
そうですね。
でもそこでこう決め手となったですね、こう起業を決意することになった、そのこう背景になったことっていうのは一体何だったんでしょうか。
はい、あの今思うとですね、まあ、あのリーマンショックがありまして、でその時にですね、やっぱりあの少し自分を考えるというか、まあ、この先じゃあ会社にいて、あの引き続き会社員としてやっていくのか、あのこれを機に退職をして、はい、まあ、当時、まあ、あの会社としても早期退職制度みたいなのもありましたし、それを生かして起業するのかというのを考えるきっかけがあって、
はい、
それがまあきっかけとなったっていうのもありますね。
でそこで、まあ、今のですね、この起業という道にこう進まれたと。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
であのこう起業スタートされた時っていうのは、あのこういう事業をやろうというふうに、あのご自身でこうアイデアっていうのが何かこう終わりだったんでしょうか。
いや、あの当時はなあの今とは全く別のことをやっていて、あの私実はその台湾出身なんですね、はい、台湾出身の日本育ちなんですけれども、
まあ、あのぼんやり日本と台湾の架け橋をしたいなというふうに思ってたんですよ、
はい、
なので日本企業さんの、まあ、台湾進出のコンサルのような形でお手伝いをして、はい、まあ、台湾と日本行ったり来たりしてました。なので今のやってる越境 EC とは全く違う業態でしたね、はい。
でもこの最初のこう一歩を踏み出すってこう一社目のこう獲得っていうのすごくこう大変なことだろうと思うんですけれども、なんかどんな風にして最初お客様というのをこう、まあ、獲得と言いましょうかこうできたんでしょうか。
あ、今でもあの心がけてることを今思えば昔からやってたんですけれども、はい、うん、あの当時もですね、まあ、何者でもない何もできない自分だったので、はい、あのまあ、とにかく会社辞めてから何か自分を必要としてくれるような人とか、あの企業さんがあったら、はい、その仕事をまあ何でもいいからやらせてくださいみたいな形で、まあ、必要とされてるものに自分のもうスキルみたいなのをこう、売っていくというか、
はい、
あのまあ、やらせてもらうみたいな精神でやっていたっていう感じなので、特になんかサービスを作って、まあ、これを売りますっていうのではなく、私も台湾進出のお手伝いできる、まあ、言葉もできるので、はい、なんかできませんかみたいな形で、
はい、
まあ、お役に立てることは何でもやりますというスタンスで仕事を取ったっていう感じですかね。
やっぱりこう自分からそうやってこう、まあ、発信をしていくっていうところが、まあ、一つのこうまあ、大事な部分というところなんでしょうか。
そうですね、まあ、うん、ありがたいことに当時、そのリクルートで、
はい、
まあ、培った人脈じゃないですけど、まあ、それはすごくあり今でもありがたいなと思うんですけれども、その時のその人脈のを頼ってじゃないですけど、はい、まあ、お話をしていった中で、あのお仕事をいただいたりとか、そういうのがありましたかね。はい、
そしてですね、こうビジネスをこうやっていく中でですね、あの坂根さんにとってのこう転換点となった場面というのは一体どんなところなんでしょうか。
そうですね、はい、あのまあ、転換点って今考えたら、やっぱりあのこれまであの会社員時代って、まあ、あの何でしょうね、月末になったらまあ給料が入ってきて、あの何のリスクもない、はい、あの生活を送ってたと思うんですけど、初めて、はい、あの起業して2年目ぐらいでですね、あの借金をしたんですね。
あ
の銀行から融資を得る、
はい、
でそれが自分が人生で初めて取ったリスクだったんですよ。それが今考えると、あの初めて取ったリスクという意味では、あのこう腹をくくった、まあ、すっごいちっちゃい腹なんですけど、腹をくくった瞬間だったかなと思いますね。
でもこの借金、まあ、しようというふうに、そういうふうにこう自分の自身の中でこう決意したものっていうのは、これは何だったんですか。
まあ、あの普通に、あの、まあ、事業に投資をする必要があるので、まあ、運転資金も必要ですし、はい、これはあの借金というか融資ですよね、融資を受けないと、はい、まあ、この事業を大きくできないよねと。だから、まあ、このまま維持するか大きくするかでいうと、まあ、しっかり大きくして、あの事業を成長させていきたいっていうふうに思ったんでしょうね。
はい、でもこのリスクを取る、まあ、非常にこう勇気のあることでもあると思います、まあ、一方でそういう、こう怖さみたいなものっていうのは当時なかったんでしょうか。
やっぱありますよね。はい、まあ、一番最初すごい小さい額だったんですけど、融資を受けるってすごくやっぱりこれまで会社員だった人からすると、一歩踏み出すのってすごく勇気いりますよ、はい、怖いですし。
でも実際やってみてどう思いますか。
まあ、当然その銀行に行った時はもうガクガクしました。はい、ただあの次にまた何年かして、はい、またさらに次のステージで人をこう、従業員増やしていったり事業を大きくさせていくためにもっと大きなあの融資をいただく時が訪れるんですけれども、はい、その時に、当時数年前を振り返ると、なんであんなちっちゃいことにあのビクビクしてたんだろうみたいな、っていうふうに思いますよね。なので、まあ、あのそういう意味で言うと、まあ、毎年毎年あの、まあ、違う視野になっているのかなと、自分自身が、まあ、新しいチャレンジをすればするほど、まあ、自分の見えている視野が少しずつ変わっているのかなっていうのは思いますね。
坂根さんにとってこうリスクってあのどんなこうものだとこう捉えていらっしゃいますか。
そうですね、まあまあ一般的に言うリスクっていうのは、もしかするとさっき言ったみたいなその融資を受けるとか、社員を採用する、まあ、つまり社員の生活を守ることを自ら買って出るっていうことかもしれないんですけれども、今は私はそれはリスクだと思わないですね。逆にチャレンジをしないことが最大のリスク、時間がただただ過ぎていくっていうことが、まあ、今は一番怖いです。でも当時は全然そういう考えはなくて、やっぱり何かを抱える、融資を受けるとか、そういうことがリスクだなっていうふうに思ってましたね。
こう捉え方もこうだんだん変わってい
った、変わってくる、
そして、まあ、今のですね、こうまあ事業との、まあ、出会いというものがありですね、こうまあ現在に至るわけですけれども、こう越境、まあ、EC ということで、はい、ここのこう出会いとなったのは一体どんなこうきっかけがあったんでしょうか。
まあ、先ほどお話ししたように、まあ、必要と求められることをやろうっていうつもりで、立ち上げて会社を起業して、いろいろな企業様の EC のサポート、台湾進出のサポートをしてたんですけど、その中で一社、e-commerce というか e-commerce の広告支援をやっている、マーケティング会社さんの台湾進出のサポートをした時があったんですね、でその企業さんと出会ったことがきっかけですね。今の事業になったのがですね、その企業さんのことをサポートして、EC の世界って、物が e コマースで売れる世界って面白いなと、その企業さんをサポートしていく中で、私たちがその企業さんが足りない部分をうちの会社で補って、一歩一歩事業を作っていったっていうのがうちの今の事業のきっかけですね。
こういろんな、まあ、こう国の方とですね、まあ、その越境ということで、こうお仕事されていらっしゃるかと思いますけれども、日本の企業がですね、こう海外でこうビジネスをしようというふうに思った時にですね、大事にすべき点というのはどんなところなんでしょうか。
はい、やっぱりアジアで近い距離的には近いんですけれども、台湾というすごく近い国であっても、やはり商習慣一つ、国民性一つ、人々の考え方一つとってもですね、全然実は異なってたりするんですね、でやっぱり日本企業っていうのは日本のやり方、自分たちの価値パターンみたいなのを持ち込まず、現地の方の生活習慣とか考え方っていうのをしっかり観察をして、その国に合った経営スタイルでですね、事業を伸ばしていかないと非常にこう難しいというか、それは今、自分たちでも実感しているところがありますね。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。坂根さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようとする方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、そうですね、一言で言えば、なんて言うんでしょうね、志高くと、
志高く、
はい、そうですね、やっぱり私自身もそうですけれども、自分の描いた未来しかたどり着かないというふうに思っているので、何か夢がある人は、よく言われる話ですけれども、周りになんか宣言をしたり、何かこう自分の日記帳に書いたりカレンダーに書いたり何でもいいんですけれども、夢を思い切って書くことですね。でその夢は、叶わないかもしれないけれども、できるだけ高い夢を書いた方が、人生楽しいじゃないですか。でそれを書くと、書いた瞬間にその日からゴール地点が出来上がるので、そこから階段を一つ一つ作っていけばいいので、せっかくの人生、高い志を持って進んでいった方が楽しいんじゃないかなという思いでこの言葉にしました。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして、アジアンブリッジ株式会社代表取締役社長坂根かなえさんにご登場いただきました。坂根さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。 台湾生まれ日本育ちというアイデンティティが今のビジネスに結びつき、日本独自のサクセスストーリーではなく、その国の価値観や商習慣を理解させ、海外進出する日本企業と日本製品を手助けするアジアンブリッジ坂根さん。志高く、その言葉の奥にはリスクは取れるだけ取るという理想だけではない起業家坂根さんの覚悟が伝わってきました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。